2月6日、2月最初のラジオトロトロテストの時間がやってまいりました。どうもこんばんは、トロンでございます。ですね、まあ近況なんですけどもまあ自分の近況というよりはですね、飼ってる猫のナオさんのですね、新しいトイレが、届きまして、火曜日かな水曜日かな、うん、トイレたんですよね。で、今までナオさんはトイレの端っこで、はい、ナオさん、はい、ナオさんこんばんは。はい、よしよしよしよしよし。今までナオさんはですね、ずっと平型トイレとかドーム型のトイレ使ってたんですけども、後ろ足をトイレの端っこに乗っけちゃう癖がありまして、なのでおしっことか、まあうんちがね、こぼれちゃうことがあったんですよね。で、まあ今度のトイレはですね、中が U 字型になっていまして、 U 字路になっていて、で最初の直線はすのこになってて、砂が落ちるようになってるんですよね。で、もともとはその砂がね、外に、トイレの外にこぼれないためのトイレなんですけども、まあそうやって直線も入って、で、カーブを曲がるとトイレがあるっていう仕組みになっておりまして、まあそこでは、それだったらね、多分中に入ってね、完全に、トイレの中に入った状態で、まあトイレおしっこねしてくれるんじゃないかなと思って買ってきたんですけどね。まあ今のところうまくいってるみたいで、最初はね若干怖がったかなって感じだったんですけども、すぐに慣れまして、うん、すぐに慣れて、その日のうちにもうトイレの中で使ってましたね。トイレの中入って、最初ちょっと入るとき怖がってましたけどね、もうその日のうちに、まあ若干ね、すのこのところに、すのこの奥の方にね、若干やっぱり後ろ足乗っけちゃって若干おしっこしちゃうようなところありますけれども、まあそれでもね、ちゃんと中でしてくれてるんで、ストーンには一切こぼれないっていうね感じで、そのナオさんのねトイレ事情でしたまあそんな感じで、今週もですね、1時間ラジオトロトロテストのスタートしたいと思います。では、トロンのラジオトロトロテストのスタートです。はい、改めましてどうもこんばんは、トロンでございます。そんなわけでね、2月の6日ってことで、明日ね、ガレージキットの祭典であります、ワンダーフェスティバルというね、チョコエッグとかのお化けでおなじみのね、海洋投資祭の、そういうガレージキットの、まあ、展示即売イベントがあるんですけども、まあよくあまりね、知らない人に説明するときに、まあ、なんだよ。どうしたの？よしよしよしよし。あまり詳しくない人に、教えるときに、まあ、模型、コミックマーケットの模型版だよ、みたいに、教えるのが、まあ、一番わかりやすいかなとは思うんですけども。 ただ実際にはですね、コミックマーケットと大きく違う点はですね、コミックマーケットは基本的に、著作権を無視して、同人誌を作ってるんですね。そういった同人誌ですとか、そういった同人グッズとかね、に関しては著作権を一切無視してるんですけれども、あと版権とかね、そういったものを。ただワンダーフェスティバルとかそういう、瓦礫のイベントに関しては、基本的に、1日だけ版権を許可するという、特殊なシステムで、ワンフェス実行委員会っていうのがね、間に立ちまして、版元と、例えばじゃあ、僕が仮面ライダーの、例えば怪人の方のね、フィギュアを作りたいってなったらね、そのワンダーフェスティバルの実行委員会が、例えば、東映さんとね、東映さんとかに、交渉して、1日だけね、販売するっていう許可をもらうっていう、それで、正規の手順を踏んでね、やってるとこなんですよ。なんで、いろんな人が、もちろん、ダメなものもあるんですけどもね、ダメなものもあるんですけれども、基本的には、申請して、で、申請が通れば、その会社の例えばアニメなり、特撮なり、なりの、漫画なりのね、キャラクターを、立体化して、1日だけ販売できるというね、そういう、システムなんでございます。で、昔、私は2度ほどそれに、売る側として参加したんですけど、今すっかりね、そっち、売る側からはすっかり足を洗いまして、行くたんびに友人の売る側をディーラーって言うんですけどもね、そのディーラーやってる友達に、またやんねえよとか言って言われるんですけどもね、なかなかね、いろいろと、ね、大変なんですよ、本当に、ね、個人レベルでは大変ですし、何が大変かっていうと、原型を作るのももちろん大変なんですけれども、それを複製してね、量産して型を取って、ゴムの型を取って、たい焼きみたいな型を取ってね、でそれに固まる液体をね流し込んで、樹脂のね、樹脂剤を流し込んで、でポコポコポコポコ量産するんですけど、それが作業がねやっぱ大変なんですよね。他にも箱詰めですとかね、いろんな説明書作ったりとかね、なかなかね個人レベルでやるのはね結構大変なんですよ。今やってる友達なんか本当に大したもんだなと思うんですけどね、いやーなかなか忙しいですよ、それやるには。そんなもんでね、私はもうすっかりと売る側からは足を洗っちゃってるんですけども、ちょろっとね、買い物したりとか、あとは、見るだけでもね、本当にプロ級の作品、展示品がね、たくさん並んでますんで、それを見るだけでもね、十分勉強になりますし、私も一応モデラーの端くれなんで、そういった意味でもすごい刺激になりますしね。中にはね、そっからプロになった方もいらっしゃいますし、またプロの方が、時間を見て、そういうふうに、展示品をね、作品を出したりとかも してる方もいらっしゃいますね。本当に、毎回行くたんびに、発見というかね、これはすごいな、これはよくできてるなっていうものがあったりするし、しますし。あとは、そうですね、プライズとかね、ガチャガチャとか、そういった、あとは古いおもちゃとかね、 一つ前の仮面ライダーのおもちゃとかね、戦隊のね、戦隊ヒーローのおもちゃとか、そういうのが並んでて、そういう古物関係を売ってるところも最近は増えてるんでね。まあそういうのを、まあ、お宝探しみたいな感覚でね、うん、見つけたりするのも、また一つの楽しみであります。一応ですね、明日、幕張メッセで、そういうイベントがあるんですけれども、まあ、入場にはね、入場券代わりのガイドブックっていうのは必要なんですけれども、入場、会場でもね、販売しておりますんで、まあ、今からでもね、全然間に合いますんで、まあ、今からでも、今から並んじゃうのは本当はあんまり良くないんですけどもね、はい。まあ、そんな感じで、まあ、あとは、まあ、私にとってはね、ほとんど、もう、ここ数年は、まあ、私がね、趣味で、特撮ヒーロー、まあ、仮面ライダーとかのね、フィギュア改造フィギュアをね、趣味にしてはしてるわけなんですけれども、まあそういうね、同じ趣味を持ってる人たちがね、普段ネットでやりとり、情報交換とかね、作品を、ウェブ上にアップしたりとかしてるんですけども、このワンフェスでね、ワンフェスの会場に一度に返して、まあオフ会を開くっていうのが、ここ最近の私のね、ワンフェスに行くほぼメインの目的が、そのオフ会に参加するっていうのはね、うん、ここ最近の本来の目的がそれになりつつあるっていう感じですかね。まあそんなこともありまして、私も作品を今回もね、まあいくつかっていうか、まあ二つなんですけど、二つほど、作りましたので、持ってく予定ですというか、もうすでに壊れないようにね、プチプチにくるんでタッパーに入れて、もう明日持っていくカバンの中に放り込んであるんですけれども、ですね、うちのメインブログの、トロトロデストロンというブログにですね、あとはまあ、そういったモデラー用の SNS という感じのサイト、FG というサイトでとかですね、あとはまあミクシーの、私のね、日記のところとかでアップしてるんですけども、ショッカーのね、仮面ライダーに出てくるショッカーの怪人からですね、8女と雲男を作りまして、まあ、それを一応持っていくつもりというか、もう、うん、まあ持っていくんですけどもね。と、まあ、あとは、ちょっとおまけでね、並べて楽しもうかなというか、二次会でね、二次会というか、居酒屋で、集まって、まあ、食べたり飲んだりね、するんですけども、そのオフ会のメンバーとね。で、その時に、自分の作品をテーブルの上に出したりとかするんですけどもね、その時に、まあ、ちょっと見栄えが良くなるようにね、おまけで、ライダーの装備とか持っていこうかなとか思っております。まあそんな感じでしょうかね。なんでね、そういう感じで明日がそういうワンダーフェスティバル、まあ、ワンフェスって略してるんですけどもね。結構ね、朝は割と早いんですよ。朝は割と早く行くんですけどもね。一応、まあ、いつもだったら、かなり早い時間帯。会場には7時頃集合 みたいな感じなんですけどね。まあ、明日は幸いなんか、割とゆっくりめで行く、寒いからかどうかわかりませんけれども。割とゆっくりめで9時ぐらいには。まあ、それでもうちから行くとすると、だいたいね、7時半過ぎぐらいに出て、で、幕張、まあ、近辺のね、最寄りの駅に着くのが、8時51分ぐらいだから、やっぱかなりね、時間かかるんですよね。1時間ぐらい、軽くかかっちゃうんで、1時間以上は軽くかかるんで。いや、やっぱり7時半ぐらいには行かないといけないかな、って感じですかね。ナーガさん、どうもこんばんは。始まってると思うんですが、うちの環境ではなぜか、猫用のトイレのスノコで、止まると。ほうほう、てんてんてん。皆さんのところはどうですか？かっこ、うちの環境ちょっと特殊だからな、ということでね。本当はね、一番いいのが、ドルフィンっていうね、うちのブログの、サイドバーから、リンクしてるバナーがあるんですけども、そのドルフィンで、聞くのが一番確実かもしれないんですよね。今見たところ、まだネトラジフラッシュプレイヤーっていうのが、まあ、あるんですけれども、そこがまだスタンバイ状態でまだ始まってないんですよね。かなりこのネトラジフラッシュプレイヤーと実際の放送等で、だいぶタイムラグがあるかなっていう感じですかね。まあそういうわけでちょっと申し訳ないんですけども、なかなかちょっとね、うまく聞こえないかもしれませんけど、まあそういう時のためにね、ポッドキャストでね、一応先週ですね、ポッドキャストでの初の本放送をやったんですけども、割とその編集もそんなに大変じゃなく、初めの方だけちょっとね編集して、すぐにアップして、アップロードがね、できましたんで、ポッドキャスト配信ができましたんでね、もし聞こえなかった場合でしたら、まあポッドキャストでね、バックナンバーを聞くこともできますんで、そちらの方も試してみてはいかがでしょうか。さてですね、まあ、曲の前振りっていう感じなんですけども、うちのブログの、まあ、ちょっと振り返りなんですけども、アメリカンプロレスの WWE、一番でかいね、世界中に放送してる、WWE っていうね、プロレス団体があるんですけども、そこでですね、毎年、この時期になりますと、レッスルマニアっていうですね、大きな祭典をですね、プロレスの祭典を、まあもちろんその自分のところの団体だけなんですけどね、といっても世界的に有名なとこなんで、一番でかいプロレス団体なんで、もう世界中でね、放送されますし、チケットはプラチナチケットと呼ばれるぐらいですし、まあ、ものすごい、大きなね、大会があるんで、興行がね、あるんですけれども、その1日前に、その WWE の殿堂入りセレモニーがありましてですね、で、その殿堂入りに、殿堂にですね、日本の、アントニオ猪木さんが、 日本人として初めてこの WWE の殿堂入りを果たしたということでね。まあ、過去にも、ハルク・ホーガンですとかね、ブレッド・ハートですとか、まあ、日本でもおなじみのスーパースターと、スーパースターがね、名を連ねておりまして。なかなかね、これに、日本人で選ばれるというのは、まあ、まあ、今回は、猪木さんが初ってこともありまして、なかなか、名誉なことだと思います。ね、まあ、会場でね、その、殿堂式典の、まあ、前夜祭みたいなところでやるんですけどもね、プレゼンターが、かつてね、アントニオ猪木さんと、死闘を繰り広げました。スタン・ハンセンさんがね、今はもう、引退されてますけどもね、スタン・ハンセンさんが、プレゼンターを務めるということでね、なかなか。まだね、本当はこれはまあ、日本の、スポーツ新聞系のニュースサイトで知ったんですけれども、一応ですね、WWE っていう団体は、まあ大きく分けますと、ローっていう番組と、スマックダウンっていう番組と、あとはまあ ECW っていう、まあ3つのね、番組を持ってるんですね。まあ大きく分けますとね。他にスーパースターズとかもあるんですけど、まあまあまあ、それとりあえず置いといて、ローとスマックダウンと ECW って、まあ3つの団体が、団体というか、団体内の番組がありまして。で、その中でね、このレッスルマニアが、始まるまでのね、間に、ま、毎年、この殿堂入りに選ばれた人を、まあ、発表するんですけども、まあ、その週に、一人か二人ずつぐらいかな、のペースで、紹介するんですよね、殿堂入りに。今年ね、殿堂入りされる人。で、まだですね、まあ、CS とかケーブルテレビの方ではですね、実はこの WWE は日本との放送がですね、1週間か2週間ぐらい遅れて日本で放送されるんですね。だもんでですね、まだまだ、猪木さんが今年の殿堂入りに選ばれたっていうのは、まだ日本の放送では、まだ紹介はされてないですね。うん。まあ、いずれ、今週、昨日やってたんですけど、今週の放送分では、少なくともまたそういう紹介はされてなかったですね。なので、まあ、来週か再来週あたりには、放送されるんじゃないかなとは思いますけどもね。じゃあ、まあ、そんな感じで、猪木さんの話題を、ちょっとね、触れましたので。今週の一曲目はですね、その、アントニオ猪木さんの入場曲、炎のファイター。こちらの方ですね、お聞きいただきたいと思います。では、炎のファイター、1の3、ダー付きで、どうぞ。
いくぞー !1、2、3!
アントニオ猪木さん、今年 WWE の殿堂入りをされましたアントニオ猪木さんの入場テーマ曲炎のファイターでした。ですね、アントニオ猪木さんの豆知識としまして、公演とかに猪木さんを呼ぶとですね、まあもちろん公演料を支払うわけなんですけどもね、呼んだ人は。実はですね、猪木さんの、まあ今曲流す前にちょっと流しましたけど、123ダーとかですね、あと闘魂注入のビンタとかね、あれはあれまたです、実はですね、公演料とは別料金らしいですね。猪木さんの事務所によりますと。いわゆるオプションが使えらしくてですね、123ターもですね、闘魂中のビンタもですね、オプション料金が別料金で、お願いすると、別料金が発生するらしいんですね。いくらがちょっと忘れちゃったんですけど、昔なんかテレビでそんなことやってましたね。なんかさん、あ、正常に聞こえるってことは、あ、よかったよかった。一応プロレスつながりで、ウルトラマンレオ、渡辺誠のラブリー全日本プロレス。なんと、2月7日の後楽園ホール大会に、真夏龍さん、ウルトラマンレオのね、大鳥健さん役をね、やられた、主人公をやられた方ですね。あと、主題歌も立てたんですよね。後楽園ホール大会に真夏龍さんが来場され、武藤社長に花束を贈呈されることが決定しましたということ。なかなか、それは素敵なサプライズですね。闘魂三銃士ね、橋本真也さんが亡くなられちゃいましたけど、今亡きね、橋本真也さん、武藤敬司さん、蝶野正弘さん。まあ、この三人を闘魂三銃士と呼ぶんですけどもね。まあ、猪木さんの、まあ、直弟子としては、まあ、ほぼラストに近い、世代なんですけども。この闘魂三銃士ぐらいの世代は本当にウルトラマンとか仮面ライダーとか大好きなんですよね。昔橋本真也さんがまだ元気だった頃ですね、高速で車を走ってる時に仮面ライダー V3 の主題歌戦い仮面ライダー V3 を流すとね、もうすっげえテンションが上がってぶっ飛ばせるっていい、ある雑誌のねインタビューで話されてましたね。あと僕はですね、一応試合じゃなくてあるイベントに来られました。武藤社長を全日本プロレス、もちろん全日本プロレスに行ってからの武藤社長を実は生で見たことあるんですよ。しかもかなり前の席で、あるね、家電の量販店、家電量販イベントで、会社のね、先輩から、武藤が来るっていうから、一緒に行こうとかって言って、トークライブをね、するってことでね、そこで武藤社長を見たんですけど、でかかったですね、やっぱりね。でかいしね、声は太いし、うん、迫力ありましたよ。いいですね、なかなかね、そういうサプライズの。それとですね、あとは、あと今週ね、朝青龍が引退とかね、しちゃいましたよね。ちょっとまあ、そういう格闘技つながりでね。まあ、まあね、あんまり僕はその横綱の品格がどうとかとかいうのはあんまり詳しくないし、そんなにうるさく言うつもりもないんですけども、まあやっぱり一般の人に手を挙げちゃったらね、さすがにねまずいですよね。まあ今後ね、朝青龍がどういう道を進むのかっていうのはちょっとね、気になるところですね。もし、まあ、かなりの確率でね、故郷ね、モンゴルでね、事業に専念しちゃうんじゃないかなとは思うんですけども、 まあ個人的にはちょっとね、リングに上がって総合格闘技とかやってくれれば、現役バリバリの横綱ですからね、元横綱ですからね、これかなり見応えがあるんじゃないかなという気がするというか、ちょっと あの朝青龍がなんか馬乗りになってね、拳を振り下ろす姿を想像するとかなり震えるものがね、心震えるものがありますけどもね、まあどうなりますよなって感じですけども、そうするとね、元横綱のね、内田貞子さんもね、あの人はあのプロレス大好きだからね、あの今度はちゃん、今度はね、あのアンチじゃなくてファンとしてね、応援す、素直に応援するんじゃないですかね。うん、あとですね、今週はですね、あの先週話しきれなかったあのガンダムのね、ネットゲーム。ジャンルはですね、多人数参加型ネットワーク、タクティクスゲームということで、戦略ゲーム、GNO3、GNO はガンダムネットワークオペレーションの略なんですけども、ちょっとこれについてですね、かなりちょっとまあ、30分くらいありますんで踏み込んで話したいなと思うんですけども、一応ですね、GNO ってのは、ま、3っていうくらいだから、1と2があるんですけども、1と2の存在を知ったのがですね、私はかなり、遅れてから知った口なんで、なかなかね、ネットゲームって、最初に、ね、スタートと同時に入らないとなかなか辛いとこがあるんですけどもね、この GNO3 はですね、この第3弾はですね、3月1日、来月3月1日に、正式サービス、まあ、ソフトの販売も、この3月1日に、されると。まあ、ついに言いますと、ホビージャパンから、まあ、入門書的なね、ガイドブックも、この3月1日に発売されるということで、まあ、スタートラインがね、もちろん前作、前々作から、データを引き継いでる方も いらっしゃると思うんですけどね。まあ、それでも、まあ、比較的同じスタートラインでできるかなという感じで、実を言うと、その、第1弾、第2弾の時にかなりやりたかったんですよ、この GNO に関しては。ただね、その、やっぱりその、知った頃にはもう大絶賛、みんなプレイ中とかって、とか、逆にかそっちゃってるとかっていうね、状況だったんで、やるタイミングを逸してたんですけどね。今度は、その、ほぼ、スタートと同時にできるんじゃないかっていう感じなんで、ちょっとこれにですね、没頭しようかなと思ってるんですよ。で、このガンダム、まあ、もう、略すのめ、略さないで言うのがちょっとめんどくさいんですけども、GNO3 はですね、まあ、この GNO シリーズはですね、最大の特徴はですね、基本的に、まあ、戦略シミュレーションゲーム、シミュレーションゲームなんですけれども、最短でも、最短10分からプレイができるということでして、一番の特徴として、まあ、部隊を編成して、で、戦場に送り込んで、そしたらですね、戦場に送り込んだら、あとはログアウトしてでも、勝手に、部隊は戦いを続けてくれてて、で、経験値とかも、勝手に上げてくれるっていう、そういうシステムらしいんですよ。だもんですから、時間ない人でもね、例えばお仕事をね、行ってる間に、帰ってきたら舞台がレベルアップしてるとかね、寝てる間も、ガンガン、経験値を上げてくれてるとかね、そういう、プレイスタイルができますので。まあ、いわゆるその、ネット配信的なね、もう、3日も寝ないで、ひたすら、レベル上げてるよ、なんていうようなプレイは、あんまり、しなくても大丈夫かなっていう。まあ、もちろんね、そういうプレイをしてる方もいるかもしれませんけどね。まあ、基本的にはあんまり、そんなに、パソコンに貼り付かないで、それこそ出かけてる間でもね、 経験値を上げてくれる、レベルが上がってくれるというですね、非常にありがたいシステムなわけなんですよ。なのとですね、あとはまあ過去のね、GNO シリーズが、3ヶ月であの機動戦士ガンダムの1年戦争の、1年戦争を実時間の3ヶ月で、プレイするという、システムだったんですけども、今回ですね、GNO3 ということで、なんと3ヶ月で1年戦争と1年戦争からグリプス戦役、いわゆるあのガンダム、ゼータガンダムの時代までを、3ヶ月で、プレイするという。で、それが終わったら、まあ、ひとまず終戦という形になって、で、また次の3ヶ月をまた1年戦争からプレイするという。まあ、その繰り返しをしていくらしいんですよね。で、さらにですね、今後の、アップデートをでですね、さらに世界観が今度はダブルゼータの世界とか、あと逆襲のシャアの世界も、プレイできるということで、まあ今後のね、まあアップデートによりますとそういう展開も待っているということで、非常にゲームのね寿命が長くなるんじゃないかなという感じです。それとですね、あとは、まあ、大きな特徴としましては、まあ、あと、まあ、今回ね、そうやって、まあ、大まかに言いますと、最初の1ヶ月で、1年戦争、まあ、いわゆる、機動戦士ガンダムの世界ですね。で、次の2ヶ月目は、ガンダム0083、まあ、デラーズ紛争の時代を、戦うと。で、最後の3ヶ月目で、グリプス聖域、ゼータガンダムの世界観を戦うわけなんですけれども、その間にですね、例えばまあ私がジオン軍で参戦したとしましょう。戦争が終わって、デラーズ紛争になりました。で、じゃあ今度はデラーズフリートになりました。で、今度はグリプス戦役になった時に、その時に、どっちの、さらにまた、所属を変えられるんですね。例えば、僕は、そのまま、ジオン、一筋ということで、例えば、じゃあ、アクシズというか、まあ、いわゆるハマのネオジオンですね。ネオジオンに、アクシズに行くと。いう選択もできますし、エウーゴに行くという選択もできると。で、連邦でプレイした人は、連邦でプレイすることもできるし、英語でプレイすることもできるし、ティターンズに行くことも、選択肢として選べるわけですね。まあそういった、楽しみがありますので、昨日まで、一緒のジオン軍とかね、連邦軍でプレイしていた友人が、グリプス戦役になったら、今度は英語とティターンズに分かれて、戦うなんてこともね、ありえますし、まあ、逆にね、今まで敵だったプレイヤーが、今度はね、英語でね、同じ舞台で戦うとか、そういうことも、できるらしいです。あんまりちょっとね、このシリーズやってないから詳しくないんですけどね。一応ですね、GNO3 の、オフィシャルホームページで、ですね、簡単な、体験版ができますのでね、体験版つっても、まあ、実際には、デフォルメされたね、キャラクターが、ゲームのシステムを説明するという、そういう体験版なんですけど、まあ、ベンチマークソフトも入っていますのでね、ご自分のパソコンのスペックを調べたりとか、あと、まあ、戦闘シーンの、戦闘シーンがね、どれぐらいのレベルまで、楽しめるかどうかっていうのをね、そういったチェックもできますんで、まあ、興味のある方は、GNO3 でググっていただければ多分出ると思いますんでね。ちなみにですね、戦闘シーンが、まあ、一応 3D で、3D モデルが動くというタイプなんですけれども、一応ですね、 ノートパソコンとかミニノートとかでも、プレイできるようにですね、かなり簡略化された戦闘画面でもできる、そういうロースペックのマシンでも、動くように、できておりますので、まあ、その辺はご安心くださいということで。なのでですね、あのソフトの方もですね、実は初回のパッケージはサイコガンダム型の USB メモリーにソフトが入っているというタイプを選んでるんですね。一応ですね、5月にディスク版で、まあ、DVD ロムか CD ロムかちょっと僕もまだわかんないですけども、聞くところによると、5月頃に、最初のですね、3ヶ月を戦い切った時に、まあ、次の2クール目ですね、2クール目に合わせて、DVD ロムか CD ロムで、の発売もあるそうです。まあ、とりあえず紹介の方は、この USB メモリー、サイコガンダム型の USB メモリーで発売されるそうです。ちなみにこのサイコガンダム型 USB メモリーはですね、ちゃんとモビルアーマー携帯に変形するという、無駄なギミックもついております。ちなみにですね、4ギガありまして、1ギガはこのソフトがね入っておりまして、残り3ギガは、余りますんで、まあ、その辺はですね、まあ、通常の USB メモリーとして使うこともできるそうです。まあ、そんな感じで。G-03、非常に僕は楽しみにしております。まあ、ソフトのね、ソフトの代金と別に月額料金がかかっちゃうんですけども、それを、まあ、さっぴいても楽しめるかなというか、そういう感じで、うん。それを差し引いてもね、なかなか遊ぶ価値はあるかなという感じで、今非常に注目している、ネットゲームでございます。まあそんな感じですかね。はい。じゃあそういうわけでちょっと曲流しましょうかね。じゃあですね、今亡き井上大輔さんが歌います、愛戦士をお聴きくださいませ。
それは別れ歌、拾う骨も燃え尽きて濡れる肌も土に帰る、荒野を走る死神の列、黒く歪んで
さてね、ですね、なんだ、ネトラジフラッシュプレイヤーが全然作動しないんですけど、なんですかね、これね。全然どれも反応しないんですよね。どうしたんでしょうね。設定間違えたかな。でもこれで合ってるはずなんですけどもね。まあいいや。まあそろそろ時間の方もなくなってきたし、そろそろあれですかね。長さん、ガンダムネットワークオペレーション3、アドバンスオブゼータ、ティターンズの旗の音に、あれですよね、電撃ホビーマガジンでしたっけ、でやってる連載してるやつですよね、のキャラやメーカーは出てくるんですかね、てんてんてん。多分出るんじゃないですか。まあ、あんまり軽々しく言えないんですけども、ジジェネにヘイズルが出るぐらいですし、多分ティタンズ系のモビルスーツとしてヘイズルとかね、キハールとかは多分出ると思いますけどね。結構GNO2 の時点で。例えばジムストライカーとかそういったのも出てたらしいですし、その辺は多分抑えてくれるとは思いますけどね。キャラまでは出るかどうかなんとも言えないとこですけども、まあでもキャラもね、ただ自分が選ぶ、多分自分が選ぶキャラクターはですね、オリジナルのキャラクターから自分の舞台を選ぶような感じになると思うんですよ。ホームページとか見るとね、カミーユとか、クワトロとか、ハマン様とかで、プレイを手駒にできるような感じになってるんですけど、多分それはできないんじゃないかなと思うんですよね。多分自分の舞台は、名もなき、オリジナルキャラ舞台になると思いますよね。多分、きっと。まあそれはそれで、でもなんかね、ちょっとね、今週いろいろとネットラジフラッシュプレイヤーが全然作動しないのはどうしてなんでしょうね。そこら辺がすごい気になっちゃって。で、あと長さん続きですね。そういえば、シャア専用ブログアットアクシス、機動戦士ガンダムユニコーン第1話プレミア完成社会舞台挨拶メモ、なかなか出来合い良さそうですな、ユニコーンということで。なんか僕も小耳に挟んだところでは、あ、もうフラッシュプレイヤー作動しますね。自分小耳に挟んだ程度ですけど、なんかいいらしいですね、作画とかは。まあ、OVA だってことで、なかなか出来はいいらしいですね。まあ、そんな感じでね、ガンダムも、いろいろとね。あと、魂フィーチャーズっていうね、バンダイの、フィギュアーツとかね。あとロボット魂とかを中心にしたイベントが秋葉原で今日明日と開催してるんですけども、ですね、そこでですね、結構なんか僕は割とロボット魂の方に惹かれるものがいっぱいあったんですけど、ターン A ガンダムに出てきたカプルとかがね、参考シップに出たりとか、あと今まで立体商品に 恵まれなかったジムスナイパーカスタム2がですね、どうやら、参考出品ながら展示されてたそうですね。しかもあのポケットの中の戦争に出てきたベーシックカラーに加えて、ドリキャスの、ガンダムガイデンに出てきたホワイトディンゴ体のカラーリングのジムスナイパー2も展示されたそうで、なかなかね、スクープがいっぱいだったらしいですね。本当は生きる前よかったんですけどね、ちょっとなかなか、本当はワンフェスオフ会の人も、友達なんかもね、行ける人は今日行ったらしいんですけども、僕はちょっとなかなか、まあ、今日の、ね、放送の準備もありましたしね、なかなか行けませんでしたけども。でも、今考えてみるとちょっと行きたかったな、という感じですからね。じゃあ、そんなわけでですね、1時間早いですね、あっという間ですね。あ、そうそう、ちなみに先週から放送が、1時間、11時から、夜の11時からの1時間になっちゃったのでね、その辺のところも、ちょこちょこと。宣伝しとかなんていけませんね。まあ、聞き逃した方もね、ポッドキャストで、バックナンバーとしてね、聞くこともできますし。結構嬉しいのがですね、この自分が登録しているこのポッドキャスティングジュースっていう、サイトに登録してるんですけども、番組登録してくれた人が、先週まで2人だったのが、ここ2、3日で5人に増えてくれたんで、それがちょっと嬉しかったですね。あと、ポッドフィードランキングっていうのも、2万6000以上ある番組の中で、最初は1万5000ぐらいだったんですけど、今はもう1万2000ぐらいにランキングもアップしていて、ちょっと嬉しいなっていう感じですかね。あまりランキングがアップして見なしすぎちゃうとね、著作権違反で音楽流してることとか、バレちゃうのがちょっと怖いんですけどね。にゃーんとか言ってどうしたの、皆さん。まあそんな感じで、GN を楽しみにしたいなーという感じで。どうしたのな、もうすぐ終わるからね。もうすぐ終わるからね。ちょっと待っててね。まあ、そんな感じで、GN3 実に楽しみであります。ちなみに私はですね、当然ながら、呪怨軍でプレイしたいと思います。で、もちろん名前もですね、トロノなんてこんなわかりやすい名前ではプレイしません。ちゃんと、そういうガンダム用の名前でプレイするつもりですので。よろしくお願いします。もちろん発表はしません。なんだ、プリントスクリーンとかでね、画面をね、プリントスクリーンして、GNO3 日記みたいなね、舞台日記みたいな、そういうのは、ブログにアップするかもしれませんけどもね。名前とかは一応非公表でやるつもりです。まあそんな感じで。じゃあ、最後の曲をちょっと流しましょうかね。じゃあそのね、GNO3 が最終的には、ガンダムダブルゼータ、そして、逆襲のシャーマでのシナリオを、フォローしてくれるということで、では TM ネットワークで、ガンダム、逆襲の者の主題歌、ビヨンドザタイム、こちらの方をお聞きくださいませ。
君だ。
はい、そういうわけで、お別れの時間がやってまいりました。ちょっとすいませんが、また音質が悪くなっちゃってるんですけども、ですね、まあそういうわけで、明日はですね、ワンダーフェスティバルもありますので、なるべく早めに、編集の方を終わらせて、眠りにつきたいなという感じなんですけども、まあといってもね、あの明日は割とあの最寄り駅到着が、最寄り駅の集合がですね、9時か、朝の9時なんで、まあといっても7時半過ぎの電車に乗らなきゃいけないんですけどね、まあそんな感じで、まあ早めに寝たいなって感じですね。はい、まああとですね、なるべく今回の放送もですね、1時間以内にポッドキャストにですねアップロードしまして、ダウンロードできるようにしときます。はい、まあそんな感じでですね、ちょっとあの1時間、まあ何にオーバーしてますけれども、なかなかね1時間でまとめるのも大変だなって感じですね。まあでもとりあえずちょっとね、当分ちょっとこのスタイルでやりたいと思いますんで、今まで3時間放送でね聞いたリスナーの方も、改めまして毎週夜11時ってからってことでね、よろしくお願いいたします。じゃあそんな感じですね、いつもの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ではまた来週、さよなら。
つけて